議長が午後欠席のため、私が職務を行います。よろしくお願いします。午後の出席議員数17名、午前に引き続き会議を開きます。7番、長谷川英則議員、ご登壇願います。
はい、議長7番。こんにちは。質問に入る前に、先日、会派、それから、商工会議所、それから千葉県の富具連盟の皆様と一緒にですね、山口県の下関に、富具の視察に行ってまいりました。有意義な施設になりましたので、報告書を提出いたしますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。それでは、質問させていただきます。令和6年度末には、立場中学校が竣工し、前年度の令和5年には、清掃センターの改修工事も完了しました。物価高騰などの影響もあり、立場中学校の、事業費は約65億円、清掃センター改修工事の事業費は約30億円ぐらいかかっております。このような支出が多かった、時期の立山市の財政状況はどうなっているのかお伺いいたします。そのほか、第5次立山市総合計画中田バイパスの件をお伺いいたします。まず、第1番、大きな1番、財政調整基金及び市債残高について伺います。1番、現在の財政調整基金残高及び市債残高を伺います。2番、今後の財政調整基金残高及び市債残高はどのように予測しているのか伺います。3番、第4次立山市行政、立山市行財政改革方針では令和9年度に財政調整基金が枯渇する推計になっていますか、変わりがないかお伺いいたします。次に、大きな2番目、第5次立山市総合計画について伺います。1番、第4次立山市総合計画の成果達成度についてどのように評価しているのか伺います。2番、第5次立山市総合計画はどのように、査定されているのか伺います。3番、第5次立山市総合計画の査定のスケジュールはどのようになるか お伺いいたします。次に、大きな3番目、都市計画道路、船形立山線船形バイパスの道路整備事業について進歩状況について伺います。ご答弁によりましては、再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
市長、
長谷川英則議員の質問にお答えします。まず、大きな第1、財政調整基金および市債残高についての第1点目、現在の財政調整基金残高および市債残高についてでありますが、今年度の一般会計補正予算第9号、成立後におけます令和6年度末の残高見込み額でお答えいたします。財政調整基金残高は17億1473万8935円、一般会計における市債残高は236億3036万2000円となる見込みです。次に第2点目、今後の財政調整基金残高及び市債残高の予測についてでありますが、令和7年度当初予算案においては、財政調整基金を10億4400万円取り崩すことと、していること、一方で基金の運用利息で239万8000円を積み立てることから、令和7年度予算編成後における財政調整基金の残高は 6億7313万6935円となる見込みですが、令和6年度の決算額が確定すれば、最大で約15億円程度になるものと見込んでいます。また、資産残高につきましては、令和7年度中の新たな借入額が9億1540万円、年度中の返済額で16億1836万1000円の予算案を計上しており、令和7年度末の資産残高見込み額は229億2740万1000円となります。借入金の今後につきましては、令和8年度および令和9年度に行われる学校再編に向けた施設改修により、若干の増加が見込まれるものの、その後は減少していく傾向にあると考えています。次に第3点目、今後の財政調整基金の推計についてですが、令和4年2月時点の長期財政推計における令和7年度の財政調整基金残高と、現在の見込み額であります、令和7年度当初予算時点で比較してみますと、長期財政推計における令和7年度末残高は6億8000万円であり、現在の見込み額は先ほどお答えしたとおり6億7000万円となっておりますので、財政調整基金残高見込み額だけを見れば推計に非常に近い数字となっています。しかしながら推計時点では見込めなかった物価の高騰や国の制度改正、学校再編などはもとより、また歳入面におきましてもふるさと納税など不確定な要素は除いており、推計の内容自体は歳入歳出とも実際と大きく異なっています。これらの状況により、これまでは結果として推計を上回る財政調整基金残高があったものの、当初予算編成における財政調整基金の取り崩し額は3年連続で10億円を超えており、このままのペースでいけば財政調整基金が枯渇する可能性も引き続き残されていると考えています。改めて申し上げるまでもありませんが、財政調整基金は地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために設けられた重要な基金でありまして、経済状況や自然災害を含む突発的な事象などによりまして歳入の減少や歳出の増加が生じた場合において、財政調整基金を活用し災害対応や公共サービスの提供を継続するためのものであります。また財政調整基金は将来の財政事業に備えるための資金を積み立てるなど、地方公共団体の財政運営におきまして非常に重要な役割を果たしておりますことから、この基金を適切に管理し必要に応じて活用することで持続可能な財政運営を目指すことが求められています。そのため歳入増加に向けた取り組みを進める一方で、歳入に見合った歳出を原則として事業の選択と集中による経常経費の削減や事務事業の見直しなどを行いながら財政調整基金を枯渇させることなく安定的な財政行財政運営が可能となるよう全力で取り組んでまいりたいと考えています。次に大きな第2、第5次立山市総合計画についての第1点目、第4次立山市総合計画の成果達成度の評価についてですが、第4次立山市総合計画は笑顔あふれる自然豊かなあったかふるさと立山を将来都市像に掲げ、その実現に向けて令和3年度から令和7年度までの5年間を計画期間とする後期基本計画に基づいて各事業を実施しています。この後期基本計画では立山市が進める各政策分野におきまして227の具体的な事業と80の成果指標及び目標値を設定いたしまして毎年度その進捗状況を確認しております。令和3年度から令和5年度までの3カ年の実績といたしましては、商業地における空き店舗、空き地有効活用数やふるさと納税返礼品として登録する地場産品など、全体の約 22.5% となる18項目が目標値を達成しています。このほかですね、新型コロナウイルス感染症による行動制限などが大きく影響した観光入り込み客数等は増加傾向にあります。次に第2点目、第5次立山市総合計画の策定についてですが、第5次立山市総合計画は基本構想と基本計画、実施計画で構成する予定であり、基本構想は令和8年度から令和17年度までの 10年間を計画期間とするもので、長期的な視点に立ち 本市のまちづくりの基本理念や目指すべき将来像など、市政の長期ビジョンを示すものとなっております。また基本計画は基本構想の計画期間を前期と後期それぞれ5年に分け、令和8年度から令和12年度までの 5年間を前期基本計画、令和13年度から令和17年度までの5年間を後期基本計画といたしまして、基本構想の実現に向けた方向性を示し、各政策分野の施策を体系的にまとめるものであります。さらに基本計画に掲げました各種施策につきましては、成果指標の達成にですね、必要となる事務事業を示した実施計画は3年間の計画といたしまして、毎年度ローリング方式によります事業の見直しを実施していきたいと考えています。第5次立山市総合計画の策定にあたりましては、引き続き市議会議員、教育関係者、産業関係者、そして学識経験者、公募員及び高校生で構成する立山市総合計画審議会におきまして審議を重ねていくほかですね、市民意識調査や高校生アンケート、パブリックコメントを実施するなど、立山市におけるさまざまな分野の皆様から多様なご意見等を伺いながら内容をまとめ、令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間といたします前期基本計画と合わせて策定いたします。なお第5次立山市総合計画のうち基本構想につきましては市議会の議決をいただくこととしております。次に第3点目、第5次立山市総合計画の策定スケジュールについてですが、令和6年度からの2カ年で策定する予定です。令和6年度は基礎調査や市長ヒアリングの実施、市民意識調査及び高校生アンケートの実施、地区別懇談会の開催、総合計画審議会や企画審議委員会などの開催、基本構想の原案作成及びパブリックコメントを行い、令和7年度は第4次立山市総合計画等の評価及び検証、総合計画審議会や企画審議会審議委員会の開催、基本計画の原案作成及びパブリックコメントを実施した後に、基本構想について市議会の議決を経て、令和8年1月を目途に第5次立山市総合計画を策定する予定であります。次に大きな第3、都市計画道路船形立山線道路整備事業の進捗状況についてでありますが、用地の取得率は令和7年2月末時点で 83.1% となっています。今後の用地交渉におきましても、地権者の皆様の事業へのご理解とご協力が得られるよう引き続き対応してまいりたいと考えています。また工事の進捗状況につきましては、事業計画総延長1128メートルのうち起点部の約300メートル区間において電線共同工及び仕上げの発送を除く本体工事が完成しているほか、千葉県が管理いたします臨港道路上にある橋梁部分を含めた季節排水路の改良工事が完了しています。今後も一定の用地が確保できた区間からですね、随時国へ補助金の申請を行いまして、無電柱化や排水路整備などの工事に着手していきたいと考えています。本路線は観光客の海浜部海の部分ですね、海浜部への誘導による地域の活性化、災害時の避難路の確保や雨水排水路の整備による冠水被害の解消など多くの整備効果が期待されております。また船形漁港を中心に海や漁村に関する地域支援と漁港を活用した取り組みであります海業がスタートするなど、地元の皆様からも早期の完成が望まれていることから、より一層事業の推進に努めてまいります。以上です。
はい、ご答弁ありがとうございました。まず、財政調整基金および、市債残高についての再質問をさせていただきます。財政調整基金の金額の動きですが、令和7年度当初予算案によりますと、現在の財政調整基金から10億4400万円を取り崩し、 残高が6億7000万円となる見込みから、令和6年度の決算確定をすればですね、最大で約15億程度になると見込んでいるということですが、この約9億円増えるだろうと予測した根拠はどのようなことからでしょうか。お伺いいたします。
別所総務部長。
はい、財政調整基金残高について令和6年度の決算が確定すれば最大で約15億円程度になると見込んだ根拠でございますけれども、今年度令和6年度の財政調整基金取り崩し額は現在上程しております補正予算第9号の成立後で約8億5000万円となります。で、予算上では約8億5000万円の財政調整基金を取り崩すとしておりますが、実際には現時点で取り崩さず財政運営ができております。今後の予算執行状況にもよりますが、これを全く取り崩すことがなければ令和6年度末時点で最大約15億円程度になるという見込みでございます。以上です。
はい、議長。
長谷川議員。
はい、まあ、一応8億5000万円を取り崩す予定はあるんですけど、そこを使わないでそのまま残るよということでよろしいですね。それでは、財政調整基金の積み立て方法はどのようになっているかお伺いいたします。
別所総務部長。
はい、積み立て方法ですけども、積み立て方法は2つございます。1つ目は、決算剰余金による積み立てでございます。これは、地方財政法第7条に基づき決算剰余金のうち少なくとも半分以上を財政調整基金に積み立てることが義務付けられております。例えば令和6年度の決算で1億円の剰余金が発生した場合、そのうち5000万円以上を基金に積み立てる必要がございます。それから2つ目ですが、予算の定めによる積み立てです。現在行っているものとしては基金の運用から生じた利息を積み立てているものでございます。以上です。
はい、長谷川議員。
剰余金の半分を、財政調整基金に積み立てるということで、まあ、今回の今年の9月に、決算が確定すればそれの剰余金の半分が、財政調整基金に積み立てられるということです。今の段階だと剰余金が出るということを予測した回答だということでよろしいでしょうか。はい、それから、基金運用から生じた利息の積み立てが、利息が積み立てられるものと聞いておりますけれども、この積み立て金額、大体230万とか、なんかそこに出てたぐらいの金額でしょうか。
別所総務部長。はい、
当初予算ではですね、本答弁でもお答えしましたとおり、令和7年度基金運用利子239万8000円を積み立てという予定でございます。
はい、長谷川議員。
わかりました。最初ちょっと懸念してた部類なんですけど、そんなに厳しくはないんじゃないかなという答えが出てきて少しはほっとしております。今後の、財政調整基金ですけれども、あと、物価高騰や国の制度改革、これ学校編成などで財政調整基金の取り崩しが、毎年、10億円ずつ、行われてきましたけれども、これを続けると枯渇する可能性があるということでしたけれども、何らかの具体的な対処方法はないのでしょうかというのが次の質問なんですけれども、一応これ聞いておきます。
別所総務部長。
はい、財政調整基金を枯渇させないための具体的な対処方法ということですけれども、即効性のあるものにつきましてはないと考えます。これはですね、大幅に歳出を減らすこと、また歳入を大きく増やすことは 短期間で行うことは難しいと考えております。そのためにですね、第4次の館山市行財政改革方針に定めました取り組みをはじめ、あらゆる面において従来の考え方にとらわれず事務事業の見直しを行いまして、事業の選択と集中、歳出の削減、また歳入の 増加策を講じていくほかないと考えております。
長谷川議員。
はい、そうですね、行財政改革方針で、定めた7条8でしたっけ、なんか項目があった、その事務的なものを少しずつでも、蓄えていくとか、やりって、講じていくということで、理解いたします。すると、じゃあ次に、館山市として、最低どれくらいの金額の財政調整基金が必要だと考えていらっしゃいますか。
別所総務部長。
はい、令和6年3月の予算審査特別委員会において、鈴木明子議員より、財調の規模はどのくらいの金額を目標設定されているかと尋ねられた際にはですね、約15億円とお答え申し上げました。これはですね、令和元年台風の発災時において財政調整基金が約16億円ございました。緊急的な災害等に備えて最低でも約15億円を確保したいというところの目安は持っております。ただですね、当初予算編成後にはないではないかと言われると困ってしまうんですけども、仮に財調がないときにですね、災害が来たらどうするか、その場合については財政調整基金以外の基金から一時的に借り入れて運用することになります。備えとしてはですね、一つの目安として約15億円は確保したいという思いでございます。以上です。
はい、
長谷川議員。
はい、そうですね、9月に決定して、決定すれば15億円になるんじゃないかなという予測はしているんですけども、今の段階ではないということですね。そういう場合は他の基金から、災害等があって緊急にお金が必要な場合はそこから、補填するということで、理解いたします。次に、市債残高ですが、令和7年度中に新たな借入金が9億1000万円で、年度中の返済額が約16億1000万円でした。借入金より、返済額が多いのは、この財政が厳しい中、意外でした。借入額と返済額が逆転することは考えられませんか。
別所総務部長。
はい、借入額と返済額が、逆転することは考えられないということですけれども、令和7年度においては災害とかですね、よほどの突発的なことがない限りは借入額が返済額を逆転することはないと見込んでおります。ただなおここ数年ですね、令和2年、それから4年5年、6年と大規模事業実施等によりまして借入金が返済額を上回る状態でございました。
長谷川議員。
はい、わかりました。資産に関しても借入額が、返済額を下回っているということは、非常にいいと。ということは、借金をどんどん常に返していっているという状態が今続いているということですね。これが、ずっと続いていれば、資産の返済につながっているということだと思います。頑張っていただきたいと思います。次に、資産残高は、令和7年度末で、約229億2000万円ですが、今後どこまで資産残高を下げたいのかお伺いいたします。
別所総務部長。
はい、今後どのくらいまで資産残高を下げたいかということでございますけれども、どのくらいというのはございません。理想はですね、返済額、交際費が借入額、資産を上回る状態を継続することでございます。
長谷川議員。
そうですね、返済額をずっと続けていけば自然的に資債はなくなっていくと、うん、ない方、借金がない方がいいですもんね。はい、分かりました。では、次に、財政調整基金が枯渇する恐れがある中、資債残高は下げられるのでしょうかという質問なんですけれども、とりあえず質問をさせていただきます。
別所総務部長。
はい、資債残高を下げるにはですね、借入額よりも返済額の方が多い状態を継続するしかありません。そのために、新たな借り入れには、真に必要な場合、どうしても行わなければならない事業を実施する場合であって、当然のことながら適切性があり、かつ有利な財源措置、公正措置があるものに限って行うようにしております。その結果として新規借り入れ額を抑えられるように努めています。
長谷川議員。
分かりました。事業がですね、適正な事業であるか、なおかつ有利な財政、処置が取られているかどうかという、ものを、厳選して行っていくという大きな、市としての仕事が残っていると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。この適正な事業がどういうものかということを、これから、第5次、立山市総合計画について、計画しているわけなんですけども、次にじゃあそちらの方の問題にかからせていただきたいと思います。まず第4次立山市総合計画の、成果、達成度ですけども、後期計画基本計画の227の具体的な事業として80の、成果指数および目標値を設定した中で、目標値、達成項目が18項目の 22.5% になっていたということですけれども、達成度はこれくらいでよろしいのでしょうか。あと1年ももう1年くらいしかないんですよね。よろしくお願いいたします。
中村総合政策部長。
はい、ご答弁申し上げます。第4次、立山市総合計画におけます成果達成度につきましては、全体的な傾向としてですね、長引く新型コロナウイルス感染症、この感染拡大の影響もありまして、令和3年度から令和5年度までの3カ年の実績としては、先ほど市長答弁申し上げましたとおり、全体の約 22.5% となる18項目で目標値達成という結果となってございます。長谷川議員もですね、ご承知のとおり、現第4次立山総合計画におけます後期基本計画のですね、計画期間というのが、来年度、令和7年度までとなっておりますし、計画に計上しております事務事業の中には、比較的こう高い目標をですね、掲げているって、そういった事務事業も一部ございますが、徐々にですね、コロナ禍前の活動ベースに戻ってきているという事業もございますので、立山市といたしましては、すべての目標がですね、達成できますよう、引き続き取り組んでまいりたいと、かように考えております。以上です。
はい、
長谷川議員。
今の段階では 22.5%、80のうち18項目ということなんですけれども、部長とすればあとどれくらいいくんじゃないかっていう予想はできるんでしょうか。もしできるんであれば答えてしていただける。
中村総合政策部長。
はい、今の長谷川議員のご質問に対してですね、具体的にこのぐらいということで数字をちょっと申し上げることはなかなか厳しいところはございますが、先ほど申し上げましたとおりですね、とにかく目標達成に向けてですね、努力をしていくと、それが70なのか80なのか、はたまた60なのか分かりませんけども、普段の努力をしていくということでご理解いただければと思います。
はい、
長谷川議員。
そうなってきますと、第4次、立山市総合計画の成果達成度が、達成できていない項目が62項目あるということ、これ、今回、4次でできなかったものは、第5次の、立山市総合計画に引き継がれるんでしょうか。
中村総合政策部長。
はい、今後ですね、現、第4次立山市総合計画の評価を行いながら、それと並行してですね、 次期第5次立山市総合計画の策定を進めることになります。またですね、この第5次立山市総合計画におけます前期基本計画および実施計画の策定を進めていく中でですね、いわゆる評価指標についても検討してまいりたいと考えてございます。そのためですね、結果として第4次立山市総合計画の成果、また達成度でまだいわゆる達成できていない、こういった事務事業ですとか評価指標につきましては、次期第5次立山市総合計画の中に引き継がれるという可能性はございます。以上です。
長谷川議員。
分かりました。第4次総合計画を、計画したときも、一生懸命皆さん考えて計画したわけなので、それが達成できるように、時期的にちょっと無理なものがあれば第5次に引き継いででもですね、達成していっていただいて、立山市にしていただきたいと思っております。第5次立山市総合計画にはですね、第4次、立山市総合計画になかった、実施計画というものが取り入れられましたが、もう少し具体的に、どのような内容かご説明をお願いしたいと思います。
中村総合政策部長。
はい。次期第5次立山市総合計画の中にですね、新たに取り入れます実施計画につきましては、基本計画の基本目標に紐づく施策の実現のためにですね、具体的な事務事業であるとか評価指標、こういったものを掲載するものでございます。現第4次立山市総合計画におきましては、1つ目に評価指標や目標値に関わらない個別事業が掲載されていること、2つ目に複数の予算科目にまたがって事務事業の内容であるとか事業費の把握評価が困難な個別事業が中に盛り込まれているということ、で3つ目にですね、いわゆる時間軸の異なる個別事業が掲載されている、こういったもののほかにですね、総合計画に個別事業が掲載されているということでですね、社会情勢であるとか市の財政状況等を踏まえた柔軟な対応が困難になっているといった、こういった課題がございますことから、基本計画に掲げました施策について成果指標の達成に必要となる事務事業を示した実施計画というものを新たに策定をいたしまして、これを3か年計画としてローリング形式で、方式で、事業の見直しを、毎年度実施していく、このように考えてございます。以上です。
長谷川議員。
はい、分かりました。難しい計画のところが、少し3年ごとに見直しながらということなんでしょうかね。現在厳しい財政の中、第5次立山市総合計画が単なる総合計画だけではなくですね、なくて、現実をが達成するできるためにですね、どのような計画にしたいのかお伺いいたします。
中村総合政策部長。
はい。現在ですね、立山市の財政状況は、大変厳しい状況にあることから、予算との連動というのは大きな課題であります。昨年ですね、ちょうど6月 の、 議会の定例会の際に、こちらにおられる東議員のご質問にもご答弁申し上げたところでございますけれども、総合計画にですね、定められても、いわゆるその予算措置が行わなければ、実際にですね、その事務事業というものを、実施また展開することというのはできませんし、また人口ですとか財政、こういったものがどんどんこう縮小していく中で、その地方自治体が取り巻く環境というのはさらに今まで以上に厳しくなるということが予想される中でですね、全体的にその事務事業そのものを増やすこともこれはもちろんできないという状況もございます。政策資源が限られていますこの時代だからこそですね、政策のプライオリティ、いわゆる優先順位をですね、明確にした上で、資源を有効活用すると、この必要があることからですね、総合計画の持つ機能は、さらに重要になってまいりますので、そういう認識を私ども持っております。事業の選択と集中、これによりまして、メリハリのある時期第5次立山市総合計画、これを策定いたしまして、これを予算ですとか、また行政評価、こういったものに連動させてですね、着実に執行していかなければならないと考えてございます。そのためにもですね、中長期のまちづくりの視点、観点からですね、基本構想、基本計画、実施計画、この3層構造をつなぐ目的と、手段のですね、 関係性というものに、もう一度こう着手をいたしまして、着目をいたしまして、それぞれがですね、しっかり機能するように必要に応じて見直しを行いながらですね、実効性を高めてまいりたいと、このように考えております。以上です。
長谷川議員。
はい、そうですね、総合計画というのは立山市にとって一番大きな企画であって、これが元になって、行政が動いているというように把握していますので、よろしくお願いいたします。策定スケジュールなんですけども、基本調査、市長ヒアリング、市民意識調査、意識調査、高校生アンケート、地区別懇談会などを行うということでしたけれども、今までどこまで行われているかお伺いでした。
中村総合政策部長。
はい、令和6年度にですね、予定をしておりました基礎調査、市長ヒアリング、市民意識調査、高校生アンケート、また地区別の懇談会につきましては、すべて実施済みでございます。市民意識調査、また高校生アンケートなどにつきましては、現在報告書を取りまとめているところでございます。また今申し上げました、各種取り組みですとか、総合計画審議会での審議を経ましてですね、基本構想案をまとめたタイミングで、これをですね、市民の皆様等に公表して、意見等を求めることを目的としたパブリックコメントというものをですね、来月、3月の下旬ぐらいから、おおむね1ヶ月程度、対象をですね、立山市民の皆様をはじめ、市内に在勤、また在学の方々を対象にですね、実施する予定で、今、準備を進めております。その中でですね、皆様からいただいたご意見等を、今後の第5次の立山総合計画、この策定に生かしてまいりたいと、今、そういう状況でございます。以上です。
はい、長谷川議員。
はい、分かりました。大体、とりあえず調査関係は終わっているという、で今、まとめに入っているという段階だと思います。市長の答弁の中で、結局、最終的に議会の議決が必要だというお話でしたけれども、それがまとまって議会に提出できるのはいつぐらいになるのか、それをお伺いしたいと思います。
中村総合政策部長。
はい、一応、基本構想の案が固まった段階でということになりますので、ちょっと今、具体的にこのタイミングでということは申し上げられませんが、まとまり次第議会の方にお諮りをさせていただければなと考えております。以上です。
長谷川議員。
はい、最終的に、第5次総合計画がまとまることが令和8年の1月ということを出したので、議会に出てくるのは秋口ぐらいということになるんでしょうかね。はい、でまたその時にご説明をしていただいて、理解させていただきたいと思います。ここの辺で、総合計画についての質問を終わらせてもらいます。続きまして、都市計画道路、船形立山線船形バイパスについての再質問に関わります。進行状況についてなんですけども、再質問させていただきます。まず1点目、令和7年度に、千葉県の発注工事ですけれども、旧若潮ホールの解体作業業者が決定して、着手することになると思われますけれども、解体作業、撤去作業ですね、終了する期間は千葉県より、かかっていますでしょうか。
大和建設環境部長。
はい、お答えいたします。千葉県から、伺っている範囲になりますけれども、千葉県では、令和7年1月下旬に、解体工事の、請負契約を締結し、現場着手の予定はですね、3月の中旬、それから、工事完了予定は、令和8年2月の下旬と伺っております。工事内容は、都市計画道路の、整備区間外の、建物も含めまして、すべての建物を、解体し、さら地にするという予定だそうです。以上です。
はい、長谷川議員。
解体が完了するのが令和8年の2月の下旬、まあ、これが終わらないとそこのところの工事は着手できないということで解釈してよろしいでしょう
か。大和建設環境部長。
はい、議員のおっしゃる通りでございます。
長谷川議員。
はい、わかりました。続きまして、南房総市の方なんですけども、こちらの方も工事が着実に進んでおりまして、深田地区のですね、橋梁工事も、橋がかかって、なんとなく道がどんどんどんどんこっちに伸びてしている状況になっています。まあ、このような状況の中ですね、船形立山道路、事業のですね、予算はですね、昨年より、まあ、今年の予算なんですけども、昨年より減額になっている、います。令和7年度のですね、事業はどのようなものになるか、ちょっとお伺いいたします。
大和建設環境部長。
はい、それではまずですね、令和6年度の主な執行内容について申し上げますと、用地取得にかかる、不動産鑑定や、物件調査、分泌登記などの費用、千葉県地方、土地開発公社による、代行買収を行った、土地や建物の、買い戻し費用、警察協議資料作成業務や、電線共同工詳細設計業務などの、実施設計委託料などが、などでございます。それで、一方ですね、令和7年度に予定している、市内執行内容としましては、用地取得にかかる不動産鑑定や、物件調査、分泌登記などの費用になります。令和6年度よりですね、設計委託や、土地、それから物件の買い戻しがなく、また大きな工事も予定していないため、予算的には、減額となる見込みです。以上です。
長谷川議員。
そうですね、だから、まあ、直接道路が、建設されるとかという工事はないということで、設計とあと、まあ、物件関係の、取得の、業務に入っているということですね。あとですね、船形小学校がですね、令和8年度には学校編成によって廃校になります。旧若潮ホールの周辺と船形小学校の周辺の道路整備工事は、着工が、令和8年度には、十分な工事が 着工になるんじゃないかなと思われますけれども、この予定はどのような形になるか、今の段階で分かれば教えていただきたいと思います。
大和建設環境部長。
はい、議員のおっしゃる通りですね、令和8年度以降ですね、先ほどの旧若潮ホールの周辺とかですね、船形小学校の周辺についても、本工事の着工は、可能となってきます。これらの区間を含めまして、本工事を検討する必要が、ありますけれども、今後のですね、道路整備工事の着手にあたってはですね、まずは県道立山富浦線より北側ですね、北側の区間を優先的に、ある一定の延長でですね、まとまって用地が取得できた区間から、随時、工事に、着手していきたいと考えております。北側といいますと、福沢、交差点の方からですね、船形小学校ところまでの、ところになります。以上です。
長谷川議員。
はい、線路の立橋はありますよね。 そこから工事をしたいという北側ということは、そこから船形小学校までということでしょうか。
大和建設環境部長。
はい、そうでございます。
はい、議長。
長谷川議員。
はい、県の方の、まあ、ちょっと仕事の分類なんですけど、立教までが県の、あそこがちょうど境になると思うんですけど、立山市と、南房総市の、そこが、境ということで、立教から、南側が立山市の工事範囲 という考え方で、北側は、県の仕事だという解釈で、言ってよろしいでしょうか。
大和建設環境部長。
はい、その時、県の方が、0.5 キロの区間ということになって、そこの範囲となると思います。はい、
はい、以上。
長谷川議員。
はい、わかりました。土地の、ね、取得もうまくいくように、なって、どんどんどんどん工事が進むように、全体工程が確か令和、13年の末完成予定でしたけれども、まあ、それに間に合うように、頑張っていただきたいと思います。時間早いですけども終わりにいたします。ありがとうございました。
以上で7番長谷川秀則議員の質問を終わります。